それでは今日の朝のメッセージに入っていきます。先週はイースターを覚え祝いました。復活、そしてその復活がもたらす天の御国での永遠の命の希望、私たちはそれを覚えますけれども、これは教えではありません。例えば仏教のようなですね、ブッダがこう悟りに至って、勝ち取ったそのような、教えというものではありません。誰かがよく考えたアイデアでもありません。このキリストの、私たちが信じている福音というのは、この復活に示しているように、まず出来事を知らせています。主イエスキリストの十字架と死の復活の出来事というのを伝えています。ですから使徒たちはこの福音を伝えるときには、聞いてください、神は一人の人を死者の中からよみがえらせました、私たちはこのことの証人ですというふうに、述べ伝えました。私は本当に哲学、何かアイデアを語るにふさわしい修行をして、これらの考えを得ました、そういうものではありません。私たちはそのことの証人だというふうに訴えたのです。パウロがギリシャ哲学の中心だったアテネに行った時にはですね、その人々が集まって話をしているその中で、この復活のことを、説きました。すると、ある人は嘲笑ってですね、相手にしませんでした。まあそのことは、明日聞くことにしようと、実にバカバカしいという、そのような反応でした。この復活の出来事、この知らせというのは、知恵ある人をですね、うならせるような、そのようなこう教えでないかもしれませんけれども、しかしそういう中でもですね、パウロの聞いた、語ったそのことをですね、信仰に結びついて、パウロに従う人たちも起こされていきました。そのようにですね、福音というのは広がっていきました。私たちがキリスト者になるのに頭がいい必要はありません。また何か膨大な知識がいるというわけでもありません。ただ使徒たちの証言を通して伝えられた、このイエス・キリストの復活の出来事に対する私たちの信仰の従順というものが必要なだけです。今日はですね、イエス様の山上の変貌の場面からですね、イエス様の復活と、また私たちの未来にある私たちの復活との間に私たちは生きていますけれども、そのような私たちがどのようにしてですね、この神の国を見上げて生きるのか、そのことについてですね、ちょっと考えてみたいというふうに思いました。ルカの福音書をですね、見てみましょう。ルカ9章28節からですね、このようにあります。このことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると、その御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いたというふうにありますね。私たちと同じ人となって、この世に来てくださったイエス様が、この時だけですね、まあ変貌したと。そういう出来事です。まあ、ある意味これはイエス様が神様のもとにおられた時、つまり天におられた時の本来の姿、その栄光というのを一瞬、まあ、ペテロとヨハネとヤコブにの前で示されたというふうに言っていてますね。まあ、イエス様が人間で亡くなったということではなくて、イエス様のその人間のその人間性の中にですね、そのもともと持っておられたその神性というものがこう開花したというかね、そういう瞬間だと言っていてますね。別の言い方をすると、私たちの慣れ死んでいるこの日常、この世にの現実にですね、突如としてより高い次元の、私たちの知らない次元が、世界の現実がこうブレイクスルーしてきたと、そういう瞬間だと言っていますね。天の現実が私たちの事情にこう 突入してきたという、そういう瞬間です。でもしそのようなですね、出来事に遭遇したら私たちはどのようにね、感じますでしょうかね。喜びがあるでしょう。私たちは聖書の中に喜びという、そういうことを聞いていますけど、その喜びというのはですね、そのありふれたその日常で使う喜びのことを言うのではありません。喜びというのは、この私たちのこの世の中で、本当は私たちが知れることっていうのは限界があるんですけれども、その限界を超えてですね、この私たちが認識するその天の現実のこのブレイクスルーを目撃したときに感じるものです。その実に魅力的な方法で直感的に何か感じる、そのような天の前味というものが伴って、その喜びと。いうものがあるものです。この世のこの日常的なものを超えた何か、そういうものを垣間見たり、それから一瞬に体験したときに感じるということですね。そういう意味では私たちは、普段はですね、そういう地上の歩みの中でどこかですね、そのような憧れというかですね、そういうものを持っていて、そしてそれものがですね、突如、体験するときに、私たちは喜ぶというふうに言っていますね。例えば私たちはこの世のこの生活の中ですね、例えばこう海岸線を走っててですね、こう綺麗なその、天からのこの日差しというかですね、そのようなものを見たり、それから、秋のですね、ある夕方にこの鈴鹿山脈の方を見るとですね、本当に真っ赤にこう夕焼けに空が迫っていたりするのを見るとですね、私たちは感動します。この自然だけでなく、誰かとの会話の中でも、もしくは一人で過ごしている時でも、何か非日常的な美しい瞬間、感動する瞬間、私たちは経験、多かれ少なかれあるんじゃないでしょうかね。そういう時に私たちは喜びを感じる。それに似ているというふうにね、思います。で、ある人はですね、こういう考え方をします。これ、聖書的な考えとは思わないんですけれども、ある人はその人間論的に物事を見ます。どういうふうに見るかというと、この世は悪で、そして完全に堕落しているので、私たちが目を向けるべきは天の御国だけだというふうに考えます。これ一瞬一見ですね、こう聖書的に見えるかもしれませんけれども、少しなんか違う気がします。待ち望んでいる救いとは、とにかくこの世からですね、脱出することなんだということです。で、これは私はあまり健全な感じはしないというふうに思いますね。一方でですね、真逆の不健全さというのもあります。それはどういう見方かというと、もうこの世のこの現実だけが私にとって問題だという、そういう見方です。さっきの方は、この世はもう本当に不完全で、本当に私は早く天国のその完全なところに行きたいという見方ですけど、この唯物論的な見方ですね、この目に見えているこの世界だけが私にとって問題なんだと、 大切なんだという、そういう見方ですね。で、これも、不健全だというふうに言っていますね。もし、この世の生活のことばかり考えて、悩んで心配しているというのは、そのこと、そういう考え方が背景にあるかもしれません。見たり触ったりできるこの世界だけが私にとって唯一ですね、認識できるそういう場所で、それ以外は関心がないというものですね。で、私たちキリスト教信仰はそういう どちらの極端も取りません。天の現実というのはより深い次元のものであるんですけれども、でも私たちから遠くは離れておらず、この現実のすぐ近くにあるそのような現実であります。 それゆえに先ほど言ったようにこの世の自然や生活、人間関係のその日常生活の中で突如、しばしば予期せぬ形で何か交差するというかですね、そういうこともあり得るという、そういう世界です。ナルニア国物語を、のライオンと魔女を見られた方は想像してほしいんですけど、あの屋敷のあの屋根裏部屋のその、その衣装部屋を開けるとですね、そこにナルニア国がに続いていました。そんな感じでですね、その天というのは私たちから遠くは離れていない、何かのきっかけでそちらにこうアクセスできる、そのようなものだというふうに言っていいと思いますね。もし私たちが魚だったということを想像してほしいんです。もうこの水の中こそ自分の現実だと思ってるんですね。ある時美味しいものだと思って食べたらですね、釣り糸に引っ張られ上げてですね、水の中からこう引き上げられます。そうすると今まで見たことのないような感覚とまばゆい光の中にこう引き出される、そういうのに似てるかもしれませんね。何らかのその高みとか深みにある時その限界を突破してこう体験するということがあり得るんだという、そういう見方を私たちはこう聖書から、引き出すことができるというふうに思います。この山上の変貌というのは確かにそのような一つの出来事でした。その天が、この地上と交差した、そういう出来事です。しかし他にもですね、神様が直接人に語りかけるというのもですね、ある意味そのような瞬間だというふうに言っていいと思います。まだクリスマスのその夜に御使いがその夜空をですね、まばゆく明る、登場しですね、そしてそこで歌を歌う、もしくは聖霊が鳩のように下ってきて洗礼を受けられてイエス様の上にとなる、こう降りてくる、これも天の現実がこの世にこう突入してきた、そういう瞬間ではないかというふうに言えます。でもし私たちがね、そのような現実があり得るんだというふうにすればですね、私たちも山に登って祈るということに意味を感じるかもしれません。もしこの世だけの現実が問題ならばですね、山にわざわざ登ってですね、わざわざ祈るということに何の意味も感じないでしょう。しかしもしそのような現実があるんだ、そして私たちはそれを体験しうるんだとすれば、祈りの役割がここで重要になってくるというふうに言えますね。今日のところでも、イエス様はペテロとヤコブとヨハネを連れて祈るために山に登られたというふうにあります。祈りによってそういうブレイクスルーをですね、起こさせることができるということじゃなくてですね、祈りによって私たちは自分たちの意識をこの世にあるんだけども、その見えない天の現実に向けることができるということです。ですから私はクリスチャンですと言いながらですね、本当はこの世の生活と、自分の境遇ばかりが気になっている人はあまり祈りには興味ないかもしれません。せいぜい自分の願いを、唱える、そういう機会だけになっているかもしれません。そうではなくて、天と天を支配される神様に向かって意識を研ぎ澄ましたいと思っている人は目を覚まして、そしてこのブレイクスルー、天の現実に目を向け、そしてその何か、交差するその瞬間をまた待ち望むというものです。続きを見てみましょう。ルカ9章30節、そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話してたのであったというふうにあります。モーセというのは旧約聖書の、立法を、ね、代表する、思い起こさせる人物です。またエリアというのは旧約聖書の中の預言書ですね、有名な預言者の一人ですので、預言を代表する人だというふうに言っていいでしょう。その二人とイエス様はエルサレムでこれから起ころうとするそのご自身の十字架と の受難と復活を話し合っていたというふうに言うんです。確かに旧約聖書の律法とそれから旧約聖書の預言はあらかじめこの御子の受難と復活を証言していた、指し示していた、そういう出来事であったというふうに言っていいと思いますね。しかし別の視点でこの出来事を見るとイエス様から見てですね、モーセというのは1000年以上前の人です。エリアであっても数百年前の人です。しかし三条のこの変貌でおいてはですね、イエス様はモーセとエリアとまるで友人であるかのように話しかけて話をし、そして彼らがそのすぐそばにいるように話をされました。この山の上において天の現実がこうブレイクスルーしてきたときに、その天の現実がこう突破口が開かれてですね、こう永遠という領域が入ってきました。私たちの知っているこの世界はこの空間とそれから時間にが支配している、そのような世界です。ですから過去の人と会うことというのは決してありません。それから未来の人に会うこともできません。ただ時間は刻々と過ぎ去り、過去はもう私たちの手の届かないところにあり、未来はまだ先にある、そういう世界に生きています。しかし天の領域が持っている永遠というのは、これはそのある人は無限にね生きることを言うんだというふうに言うかもしれませんけど、まあむしろ永遠というのは時間を超えた、そういう領域なんだというふうに言っていていますね。ですから私たちはさっき言ったように水の中に住む魚のようにですね、時間の中で生きていてですね、それを超えた世界を想像するということはこれはかなり難しいと思います。しかし永遠というのはそのような時間を超えたものであって、そしてそれゆえにあらゆる時間を包み込んでいる、包含しているというふうに言っていいと思います。ですから天のその永遠がこう入り込んできたときに、空間と時間とすべてを含む領域がこう、同時に経験し、イエス様から見ても遠い過去の人物だったモーセとエリアはとですね、イエス様は同時代の人かのように話をすることができたのです。イエス様が光り輝いただけでなく、その空間もですね、永遠が入り込んできたために、過去の人であるモーセとエリアと話をされたというんです。このことは私たちも終わりの時に永遠というそういう領域の中に入れる時には同じです。今は会えない主にある兄弟姉妹だけでなく、あらゆる時代の生徒たちや聖書に登場してきたその登場人物と顔と顔を合わせて話すことになるでしょう。また未来の私たちがまだ知ることのないそのような兄弟姉妹と話すことになるでしょう。そのためにはですね、私たちはやはり今のこの時代の何か信仰のそういうものもあるのかもしれませんけれども、大事にすべきはその聖書の中に出てくるさまざまな登場人物たちが大事にしてきたもの、過去の教会が大事にしてきたそういうものを共有して、同じ信仰と同じ希望を持ってですね、歩んでいきたいというふうにね思います。そうじゃないとそういう人たちと顔を合わせた時に話がね全く通じない、それは寂しいことになると思います。私たちは永遠の中に入れた時には時間を超えて親しく交わりを持つんだと いうふうにここからですね考えることができるんではないでしょうか。続きを見てみましょう。9章の32節。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えたというふうに言うんです。私にとってはですね、眠るっていうのはものすごくポジティブな響きがあります。本当に疲れて、もう本当に体もその心もですね疲れてても、眠るということはですね、ある種の回復を与えてくれる、そういうイメージを持ってます。しかしね、覚えてほしいんだけど、聖書の中で眠るという言葉が使われるときには、これはかなりネガティブなね表現っていう、そういう象徴として、こう使われることが多いです。その眠っているというのはどういうことかというと、霊的に不注意なその状態にあるということを表しています。本当は注意しないといけないときに不注意ね、火がどんどん燃えてるのに不注意だったらどんどん火が広がってしまうので、そういう状態にあることをこの眠りということで表しています。ただ単に弟子たちがこの時たまたま疲れて眠かったんじゃなくて、霊的に彼らはその天の現実に関して鈍感だったということです。弟子たちはイエス様が捕らえられる前にゲッセマネので祈っている間もですね眠っていました。イエス様が戻ってきて1時間も起きてられなかったのかというふうに咎められましたけれども、これは私たち、ほとんど全ての人が、抱えている、問題だというふうに言っていいと思いますね。私は目覚めていますと自信持って言えるふうに言える人は多くないんではないでしょうかね。私の問題でもあるというふうに言っていてます。これは正直な状態でしょう。私たちは、このありふれた経験の世界にあまりにも深くですね浸りすぎているために眠った状態にあるというふうに言っていてます。その結果、より上にあるもの、高いもの、天の事柄に注意を向けることを怠っていると、そういう状態であると言っていると思いますね。で、ペテロとその仲間たちは眠かったんですけれども、その天の現実がこの押し寄せてきたときには、はっきりとね、目が覚めました。私たちも、このようなですね、ブレイクスルーをね、経験するときには、目が覚めるものになっていくでしょう。より神の国とその義とを意識するようになっていくというふうに思います。その時には私たちは祈りというものを持って、より注意を向けていくものにされていくでしょう。天の御国の現実というのを、そのブレイクスルーが起きていない時にもはっきりと意識しており、そのことゆえにその日常生活の中で消えることのない喜びというものを内に抱えつつ歩んでいくものにされていくでしょう。最後のポイントに入ります。ペテロはですね、あまりにも、そのことにですね 目撃したときにあまりにも感動して、そして、興奮してしまいました。今日はそこの部分は見ませんけれども、その時にはですね、ペテロは本当に興奮したというのがこう伝わってきます。おそらくペテロはずっとその山に留まっていたかったというふうに思います。しかし、その山上の変貌というのは一瞬の出来事であり、その後彼らは山を降りてきました。この点が私たちには大切な点だと思いますね。私たちも神様の計り知れない摂理によって天の御国を知る者になりながらも山を下って戻されている状態です。ありふれたこの世界の中で生かされている状態だというふうに言っていてますね。なぜでしょうか。 それは光を目撃し、天の前味を味わいつつ、その一部を自分が受け止めつつ、今それぞれ皆さんが置かれているその場所で隣人とそれを分かち合うためです。遠く離れて、そして現代に生きる私たちに福音が届いたのも、そしてその福音によって神の民とされたのも、ペテロがその山から降りてきたからです。もし皆さんの日常生活の中にも本当に思いがけない天の喜び、そのようなブレイクスルーを経験したときには、皆さんはそれを本当に楽しみ喜ばれたらいいと思います。しかしその後は皆さんの置かれている場所、その隣人のために山から降りてきて、今使わされている場所、隣人のところに戻って、地に足をつけて生活し、その中で御国の光を反射する、そのようなものとなっていきましょう。私たちがこのように生かされているというのは、私たちにはまだやるべきことがあるということです。神様が許される間、私たちも山のふもとで神の働きにを続けていきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、あなたは私たちを召し出し、永遠の御国へ招き、そこの民としてくださるとことを感謝いたします。この地上にあっても、私たちはその前味を経験し、そのブレイクスルーを目撃するかもしれません。その時には私たちはどうぞより目覚めているものへと変えられ、そしてそこで味わったその喜びと、あなたの栄光、また降りてきて今置かれている場所で、私たちは隣人と分かち合っていくものとされますように。天の御国に憧れるあまり、この地上で置かれている場所で、私たちが自分たちの十字架を追うことを忘れることがないように、また天の御国のことを忘れ、この地上のことだけに心を奪われることもないように、どうぞ私たちを守っていてください。このようにお祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。